11月11日土曜日4時になりました。皆さん
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局がお送りする番組です。今日の放送は大地と
たーちゃんと
ふーたと
けんたで
お送りします。はい、はい、というわけで、今週もね、1時間始まっていきます。彩り大通り通信です。
はい
はい、はい、
始まります。
はい、今日はですね11月11日
何の日だろう、
はい、何の日かというのね、
何の日だろう、
まあ、今日ねこの後たーちゃんが初めてコーナーを持って喋ってくれるということで、ちょっと皆さんお楽しみにという感じでね。
はい、
まあ、他にはあの札幌ドームで東方神起がライブをやってるらしいですね。
なかなか地下鉄のところとか混んでたりとか、あ、ライブがあるんだなっていう感じで、
あ、やっぱりでも地下鉄混んでると大体ライブとかですね、札幌ドームとかね。あとは大通高校でさっきまでですかね、3時までサークルザワールドというイベントが開かれていました。このサークルザワールドっていうのは何なのかをじゃあちょっと健太に説明してもらおうかな。
異文化交流っていう、外国の方とかと交流をしてゲームだったり、プレゼンでその外国の方のスピーチだったりを聞いて異文化を交流するっていう、
はい、
楽しそう
というイベントでございます。これ午前中見てきたん
で、健太が途中まで、はい、1時ぐらいまで撮影に行ってき、8時半から行ってきたんですけど、すごい見てるだけでもすごい楽しそうだったので、来年できれば参加したいなって思ってます。
お、来年はね、
そちらのサークルザワールの話も、来週かな、来週生放送 で、
お送りしたいと思っております。はい、あとはまあ毎週恒例今日の天気のコーナー、
イエーイ、
はい、
今日は非常に天気荒れてますね。
荒れてます。なんか先週も荒れてませんでした？
そうですね、先週はなんかすごい、
そう、攻撃的な雨が、
攻撃的な、なんか氷みたいな、あられみたいなのが降ったり、今日はすごい風が強いですね。なんか今外見てるだけでもなんか木がすごい揺れたり、葉っぱが、
寒いんですよね。
すごい寒くなりましたもんね、
はい、
大変ですね。皆さん体には十分気をつけて、体といえば僕あの昨日あの父親がですね、あのアブローラーつって、この腹筋ローラーガラガラやって鍛えるやつ買ってきたんですけど、調子乗ってすごいいっぱいやったんですよ。そしたらもう筋肉つか、もう体がもう筋肉痛で、もう今すごい笑うだけで腹筋超痛い。辛いんでちょっと今日は、ね、あのあまり
笑わせよう、
笑わせよう。なんでそんなことするの。ちょっとはい、というわけで皆さんこんな感じで体を鍛えて、ね、
はい、
冬の寒さに備えましょう、
はい、
ということでね、はい、今週も1時間楽しんでいきましょう、
はい、
この番組は大通高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775011-723-7775。 E メールアドレスはメールアットマーク 813fm.world mail アットマーク 813fm.world です。懸命に彩りと入れて送ってください。
はい
はい、
はい、
今月のメッセージテーマは何かな。
今月のメッセージテーマは冬に行きたいところです。
はい
はい、
冬に行きたい
ところ。冬に行きたいところ。
うん。
まあこの後今後メッセージテーマトークということで、
はい、
みんなで語り合っていきたいと思います。
はい。ではメッセージお待ちしております。
お待ちしております。
しております。
はい、ここからはですね、久々の大地のムービーイントロダクションコーナーでございます。
イエイイエイ、久しぶり、
久しぶりですね、結構久々、はい、
ほうほう、
はい、でこの大地のムービーとのイントロダクションというコーナーはですね、彩りメンバーの私大地が面白いと感じた映画やおすすめの映画をご紹介するコーナーです。
はい、
というわけでね、
はい、
はい、今日の映画はですね、でてててーんてーんてーてーてーてーんというわけでね、
この BGM、はい、
スターウォーズでございます。まあね、スターウォーズ、まあ意外と見たことないっていう人多い、って聞きますね。なんか題名は知ってるけど見たことないんだよねって聞くの。
なんと、
はい、すごい多いです。スターウォーズシリーズ。はい、というわけでスターウォーズシリーズ、この映画はですね、ジョージ・ルーカスというね、あのアメリカの方がの構想を中心にルーカスフィルムという会社が制作するアメリカの映画シリーズでございます。で現在、全9作を予定しておりまして、そのうち7作品が上映済みでございます。エピソード1からエピソード7まで。が公開済みです。
全部見た。
全部見た。
全部見た。めっちゃ面白いですよ。
すごい面白いですよね。でこのエピソード9、9まで予定されてるんですけれども、3部作品3つごとに主人公が入れ替わるんですよね。
そう
ね。エピソード1からエピソード3の主人公はあのアナキン・スカイウォーカーというキャラクターが主人公です。
はい、
で、エピソード4からエピソード6はルーク・スカイウォーカーという、このとね、名前が似てるんですけどね。ま
あ、その辺を話すと、
ちょっとね、ややこしくなっちゃうっていう。で、エピソード7からエピソード9の主人公はレイという女の子の。
かわいい。
はい、主人公になっております。でですね、まあこの、スター・ウォーズなんですけれども、まあ、なんと言いますか。何と言いますかと言いますか。
何と言いますか。
あの、エピソード順と、この映画の公開順が違うんですよね。
なかなかそうなんですよね。
そう。だから結構ごちゃごちゃになる人多いかなっていう感じなんですけど、エピソード1の公開年数が、ね、公開した年が1999年。
うん、
で、エピソード2が2002年。
うん、
エピソード3が2005年。とここまで順番に来てるんですけど、うん、エピソード4の公開した年が1977年という、
はい、
いきなりね22年前までガンって戻っちゃうんですよね。でエピソード5が1980年、エピソード6が1983年、でその続きであるエピソード7が2015年という一昨年公開されました。
456123の77
というね、順番に公開されております。で、このエピソード8、次のね、エピソードが、今年の12月に公開されるということでね、今回このスターウォーズを紹介したいなと思って持ってきました。
うん。
はい。で、このスターウォーズのあらすじをね、紹介させていただきます。まあ、超簡単に言いますね。
はい。
超簡単に言うと、もう正義の味方、ジェダイとダークサイドの銀河帝国との戦いを描く宇宙を巻き込んだ壮大なストーリー。
うん、
はい、これです。
正義と悪が戦う。そう、
正義と悪が戦うっていうのも一番シンプルな。
わかりやすいですよね。
そうですね。で、このスターウォーズなんですけど、まあ、スピンオフもね、いろいろ公開されておりまして、最近だと、昨年かな？ローグワンという、ね、
うん、
映画が公開されました。まあ、僕、それはまだ見てないんですけど。
面白かった。
ふうたが見たのかな？
おすすめです。あれは、あれはあれですごいおすすめです。
あ、そうですか。
はい。
で、このスターウォーズ、まあ、最初のね、シーンがすごい印象的なシーンで、この広大な宇宙に文字がバーッと流れてくるんですよ、あらすじが。で、そのさっきのテーマ曲、デデデデーンデーっていう音楽と一緒に文字が流れてくるっていう。まあ、遠い昔、遥か彼方の銀河系で、から始まるんですよ、その文字が。そう。でね、この基礎知識として、まあ、なんつうんですか、一番謎なのが、ジェダイって何ぞや、みたいな。
うんうん、
ね、よく思われると思うんですけど、このジェダイっていうのは銀河を司るエネルギーフォースと光る剣、ライトセーバー、うん、ライトセーバー有名ですよね、
ボンボンボン
っていうを使って戦う銀河系の自由と正義の守護者という、
かっこいい、
もうザ正義の味方っていうこのジェダイですね。で、まあ、さっきも言いましたけど、エピソード順と公開順が違うんですね。エピソード順は 1,2,3,4,5,6,7,8,9 という風に来るんですけど、公開した年は、4,5,6,1,2,3,7,8,9 というね。
まあ、
これなんでこんなずれたかと言いますと、あのジョージ・ルーカス監督が一作目で興行的に失敗するのを防ぐために、エピソード的に面白いエピソード4を最初に持ってきたと言われています。
あ、なるほど。
はい。そして、まあ、またエピソード1は当時の CG 技術では映像化が困難であると判断したために 4を最初に持ってきて、その4から連なっていくエピソード4,5,6で次に 1,2,3 というなったらしいです。で、このエピソード4の試写会でですね、多くの映画関係者がなんだこの映画はって非難したらしいんですけど、
なんと、
唯一絶賛したのがあのスティーブン・スピルバーグ監督と。
出た
ジュラシック・パークとかの監督、うん、スティーブン・スピルバーグ監督だけが絶賛したらしいです。でね、このスター・ウォーズの、まあ、一番有名なセリフ、May the Force be with you っていう、フォースと共にあらんことをというセリフがあるんですけど、
うんうん、
このセリフ、アメリカンフィルムインスティチュートが選出したアメリカ映画の名台詞ベスト100の第8位にランクインしております。はい。
よく聞きますもん。
うん。結構ね、かっこいいですよね。May the Force be with you。
英語にしたらすごいかっこいいですよ、
ね。すごいかっこいいですよ。フォースと共にあらんことってね。まあ、新作スターウォーズエピソード8、先ほども言いましたが、12月15日に公開予定でございます。というわけで、この機会に、まあ、前作スタヤとかゲオとかで借りてみてみてはいかがでしょうか。以上、第一のムービーイントロダクションのコーナーでした。 ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。はい、ここでメッセージが届きました。
イエイ、
ラジオネーム七色インコさん、お久しぶりです。
お久しぶりです。
こんばんは。今暴風の中を歩きながら聞いていますが、
ありがとう。
とても寒いです。風邪ひかないように気をつけてくださいね。
はい、
私はハリソン・フォードのスター・ウォーズが好きですね。先ほどの第一のムービーイントロダクション、スター・ウォーズ紹介しましたが、ハリソン・フォードのスター・ウォーズが好きですね。ということで、エピソード4、5、6、7まで出ていますので、ぜひ気になる方は見てみてください。七色んこさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、そしたらここからはドーリティーチャーズのコーナーです。イエーイ、は
い、2週連続かな。
そうですね。考えてみれば、ドーリティーチャーズのコーナー、まあ約100人いる大通高校先生の方の中から、教員になるためのきっかけからプライベートのことまでいろいろ聞いちゃうコーナーです。はい、聞いちゃったのをお伝えするコーナーです。
はい、
ということでですね、今回ご紹介する先生は、ででん、菊池誠先生。
お、誰だ誰だ、
菊池誠先生、
誰だ、
今年入った先生で、
はいはい、
なんとですね、
はい、
メディア局の顧問ということで、
そうだった
そう、さらにはこの彩り大通通信の顧問ということで、今来てます
この茶番をね、
スタジオの外にいますさあ、菊池先生の印象、ちょっと聞いてみようか。大先輩、菊池先生の印象。
いつも眠そうです。
そう、眠そう、は
い、いや、たーちゃんわかるでしょ。
はい、
いつも眠そう、ちょっと気だるそうな顔、気だるそうな顔をいつもしている感じで、まあ、菊池先生今日担当教科がですね、
はい、
まあ、商業と情報。スタジオの外からこちらをにらみつけて。はい、ですね、まあ、先生になったきっかけ、まあ、理由がですね、
はい、
困っている生徒を助けたい、
お
というのが建前で、子供と関わるのが面白いと、あと得意だった、まあ、簿記などを教えたいと思ったからっていう、そういう簿記と関われる職業といって考えて思いついたのが教師ということですね。まあ
まあまあ、
なぜか建前を最初に言ってくるという
と結構面白い先生ですね。
結構面白いんですよね。で、趣味がバスケ、
はい、
まあ、バスケ部のバスケットボール部の顧問をやってたりとか、
うん、あ、はい、
バスケ部で、あとバイクということで、まあ、菊池先生のエピソードといえば、あの彩り大通り通信の顧問になって前半、ずっとバイク買いたい、バイク買いたいと言って、
そうですね、
出ましたね。
で、まあ、なんか時間が経つとバイク買ったとのことね。
夏頃になったらバイク買ったみたいな、
買った、ね、でこの前見せてもらったんですけど、なかなかかっこいい、
なかなかかっこいい、
なかなかかっこいいバイクをお持ちで、
はい、
あの乗ってるところも見てるんですけど、かなりかっこいい、
かっこいいですね、
かっこいい、
うん、超かっこいい
っす、ね、がかっこいい、
超かっこいいっすよ先生。
ということでですね、それ特技を聞きまして、
はい、
特技、チャーハン作り、
結構料理するって、ね、言ってましたね、
特にチャーハンは得意、
お
チャーハン作るために6000円の中華鍋を買った。それここで、チャーハンを作るコツを聞いてみました。
はい、
はい、
何でしょう。
中華鍋をひたすら熱して、
はい、
熱々の状態で作るということで、
はい、
聞いてる皆さん、ぜひ、6000円の中華鍋をご購入になって、チャーハンを作ってみてはきっと美味しいチャーハンが作れます。
パラパラのね、
でですね、まあ、今ハマってることが、
はい、
まあ、バイクということで、
はい、
バイクで行ったんですけど、
はい、
それで今チャレンジしたいこと、
はい、
まあ、チャレンジしたいウクレレを上手くなりたいと。
可愛らしいですね。
菊池先生の顔に見合わないような感じなんですけど、ウクレレ上手くなりたい、ぜひぜひ頑張って、
聞かせてほしい、
聞きたいな、菊池先生がウクレレ弾いてるところ。それでですね、好きな食べ物、エビ天、
お
いしい、
和風
天ぷらが大好きらしいですね、 それで、好きなドラマを聞いたところですね、
はい、
まあ、海外ドラマが基本的に好きということで、
うんうん、
ウォーキングデッド、
あ、はいはいはい、
が大好きと、
うん、
シーズン7の1話、
うん、
絶対見ろ
僕前あのウォーキングデッドあのムービーイントロダクションの紹介しろって脅されたことあります。
なんか基本的に何したらいいですかねって言ったらウォーキングデッドを紹介しろという
幸せの時に、ね、言ってくるんですよね。
で最後にですね、
はい、
オードリー高校生のメッセージを聞いてメッセージ、
うん、
まあ、対してのメッセージを聞いてきました、
はい、
強い意志を持って授業に臨んでください、うん、ということでいい言葉だ
いいこと言いましたね先生。
最後にいいことを言って、まあ、岸先生の紹介を終わりたいと思います。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスはメールアットマーク 813fm.world mail アットマーク 813fm.world です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマ、冬に行きたいところ、
はい
はい、
冬に行きたいところ、スキー場だとか、
うん、
まあ、皆様が冬に行きたいところ、ぜひぜひメッセージ送ってください。皆様からのメッセージお待ちしております。
お待ちしております。
お待ちしております。
ということでですね、早速メッセージが届きました、
はい、
読みたいと思います、
はい、
皆さんこんにちは、彩りメンバーのひなです。
おー、ひな、
今日の放送でターちゃんが私のコーナーをジャックしてくれるそうですね、
うん、
これまでコーナーをジャックされたことがないのでなんだか嬉しいですね。
おお、
今札幌にいないのでリアルタイムでは聞けないのですが、
うん、
後日大通り CC のアーカイブなので聞こうと思ってます。この後の放送も頑張ってくださいとのことです。
はい、ありがとうございま す。
ではでは、まあ、ひな先輩メッセージありがとうございます。
うん、
はい、
早速その噂のたーちゃんのコーナージ
ャックしてもらいましょう、
はい、
どうぞ
ここからは私たーちゃんがひな先輩の今日の記念日をジャックして本日11月11日の記念日を紹介します。
イエーイ11
月11日いっぱいありそう、はい、
今日の記念日とは、うん、彩りメンバーのひな先輩が365日毎日制定されているのにそのほとんどがなかなか知られていないという記念日に注目し、その記念日に関する豆知識を伝えるコーナーです、う
ん、はい、
それではまず一つ目はいただきますの日です、
うん、いただきますの日、
はい、
初めて知った
ほう
、はい、皆さんちゃんと毎回いただきますしてますか。
しますね、あ、して
なんか、
いや、してる時としてない時、
言うだけって感じですね。なんか手合わせることはないかもしれないです。
いただきます、ただ言っていただきますみたいな、
うん、
ちょっと適当かなっていう、
はい、いただきますには食材への感謝や食事を作るのに携わった方への感謝が込められている大切な言葉です、
うん、
いつから使われ始めたのかは定かではありませんが、
うん、
いただきますのいただくは神様にお供えしたものを食べる時や位の高い方から物を受け取るとき、いただき頭の上に掲げたことから食べるもらうの謙譲語としていただくが使われるようになりました。やがて食事を始めるときにいただきますというようになり定着していったそうです。
うーん、
そうなんだ
すごい
すごい初めて知った
普通に
でも私結構最近忙しくて、うん、いただきますが本当に忘れがちになってしまいますね。
僕もあんまり言えてないかもしれない。
はい、
なんか友達と食べに行ったりする時とかあんまり言わないかな。
ああ、でもなんかちゃんと箸使うご飯はいただきますって言うけど、なんかそのマクドナルドとかハンバーガーとか食べる時にいただきますってあんまり言わないですね。
はい、いやなんか結構給食とかだとみんなで最初にいただきますって言ってたんですけど、
ね、
うん、
最近はね、高校生になってからはあんまり言わないかもしれない。
給食もないしね。
はい、うん、あと11月11日は折り紙の日でもあります。
折り紙、
全然違うやつ来た。
はい、皆さん子供の頃作ったりしましたか。
作 鶴とか作りましたね、
はい、
結構いっぱい、
はい、結構簡単な犬とか猫とか、うん、お花、鶴、有名なものから折り紙を何枚も使う本格的なものまでいろいろありますよね、
うんうんうんうん、
結構外国の方々からも人気がある日本の文化です。
面白いですよね、確かに考えてみたら、
うん、
はい、結構小さい子とか特に女の子は喜ぶと思うので、うん、何か作れるものがあるといいです。
ツルしか作れない、
手裏剣しか作れない
手裏剣も作れない
いや結構インターネットで調べてみると本当になんかいろいろ出てきて、
うん、
かき氷、恐竜、万華鏡なんかも、
万華鏡
どうやってすごい気になる
あります、
調べてみよう、
はい、ぜひ挑戦してみてください、
う
ん、はい、そして最後は皆さんお待ちかねのポッキー&プリッツの日です。
出た、イエーイ
結構11月11日がポッキーの日っていうのは有名ですが、
はい、
プリッツの日でもあったんですね、
うん、そうですね、
最近じゃないですか、うん、プリッツ押し出してきたの、うん、そうでもないですか
なんか私調べてみて初めて知りました。
さっきほどなんかあのこの放送の前に、うん、僕が皆さんの押し入れ違う、
差し入れ
押し入れでポッキーを一つ献上させていただきました、
うんうん、何言ってるいただきましたけどね、美味しく、
はい、
ポッキーで美味しいなって久々に食べて美味しいなって感じ、
うん、
はい、私はポッキー派でイチゴチョコが好きです。
あ、美味しい。
美味しいね。
オトメチック、
はい、皆さんポッキーとプリッツどっち派ですか？
僕大地はあのぶっちゃけトッポ派です
おっとおっと
全然違うのぶち込んできましたポッキーかプリッツかで言ったら僕あのプリッツのサラダ味だったかな、緑のやつ、
あ、すごい好きです、
うん、
はい、ポッキーかな、
もうさっき買ってきたしね。
あ、そうなんです、ポッキー、いや、プリッツとポッキーが並べられてそこでポッキーを買っていくっていう。
あ、
ケントはやっぱりプリッツは好きですね。
大
好き、サラダ味は、はい、
分かれましたね
本当にちょうど分かれたね2-2で
いい感じに、
はい、
プリッツちょっとプリッツ食べてると唇がちょっとしびれてくるんです
あ、手も汚れちゃうしね、ちょっと、う
ん、はい、なんか皆さんプリッツとポッキーどっちが先にできたと思いますか？
ポッキーじゃん、
プリッツじゃないですか？
わかんない、
わかんない、
わかんない、どちらの？
いや、なんかプリッツは1963年、うん、ポッキーは1966年に発売されて、
うん、プリッツが先なん
ですか？はい、プリッツの方が先にできたんですね、
うん、
で、なんかポッキーはプリッツにチョコレートをコーティングするアイデアを思いついたのが始まりで、なんか手がベトベトしないように部分的にコーティングし一部残した点がヒット要因と言われている
そう。天才ですよね、それ考えた人、
すごい、はい、全部チョコでコーティングしそうなところに、うん、
はい、結構11月11日は他にも記念日がたくさんあります、
う
ん、調べてみれば面白いのでぜひ皆さん調べてみてください。これでひな先輩の今日の記念日たーちゃんバージョンを終わりにしたいと思います。
ここからも大通り高校メディア局がお送りする彩り大通り通信にお付き合いください、はい、ということで、
はい、
最後の本日最後のコーナーはメッセージテーマトーク、は
い、
はい、冬に行きたいところっていうテーマですが、
うん、
どこか行きたい場所はある人いますか？
さっきのあのドーリティーチャーズの菊池誠先生の話でですね、実は、
うん、
このメッセージテーマの冬に行きたいところ聞いてた言うの忘れてたんですけど、
はい、
温泉に行きたいということで、
あ、いいですね、冬の温泉、
いい、
露天風呂さん、
いいですね、すっごい気持ちよかった、
普通にいいっすね、
普通に。
あとやっぱりスキーじゃないですか。
あ、スキー、
スキー、
はい、
あのスキー小学生の頃スキーやって、うん、楽しかったけど、っていうかあのなんか転ぶのが楽しいなって
。どういうこと？
転ぶのなんか転がり落ちるのがちょっと楽しいなって感じが、そういうちょっとそういう系に目覚めてしまったのかもしれない。
ちょっとね、今の危ないかな。
危ないですね。
僕第一スノーボードやったことないので、スノーボードやってみたいですね。
スノーボード。
それを言えばスケートやってみたい身はあるけど、
いいですよ、ね、
北海道でスケートはきついのかな。
僕あの前青森住んでたんですけど、青森はあのスキースノーボードよりスケートの方が盛んで、授業とかでスケートやったりするんですよ。
ちょっと大先輩やったことある、
うん、お全然ありますよ、めっちゃやってました。いい冬だから友達とスケート行こうぜみたいな感じで青森行ったりとか。そうです、
スケートやりたい。
はい、まこま内にありますよスケート。
そうなんだ、
はい、
スケートに行こう、ちょっと友達を誘っていこう、
うん、はい、結構走り回るのが楽しい。
鬼ごっことか
ね、
スケートで。
はい、
楽しそう。僕フーター、なんかスケートの他に、何やら耳に挟んだ話では、
うん、
冬の沖縄が、の海が綺麗っていう。なんか、普通夏っていうイメージなんですけど、うん、
はい、
冬の沖縄はそれはそれですごい、いいっていう話を聞いたんで、沖縄行ってみたいなって、いつかの冬、なんか将来的に冬沖縄行ってみたいなっていう感じ
ある
。
冬の沖縄ってどうなんですかね、寒いんですかね、
どうなんだろう、
どうなんだから分からないですけど。
なんか一回行ったことあるんですけど、結構こっちで秋ぐらいの気温だけど、その沖縄の方からするとすごい寒いみたいな感じですね。
ちょっと北海道来なよ。
ぜひ雪見に来なよ。すごいですね、
うん、はい。あとなんか行きたいところではないんですけど、
うん、
家の前にスペースがあって、でそこで妹とかと一緒に雪だるまと鎌倉を作ろうかなって思ってます。
すごい、も
う微笑ましい。
見てる絵面が微笑ましい。
微笑ましいですね。いいな。
ちょっと友達と雪合戦したいっていうのもあります。
はい、楽しいですよね。
ガチになって、ガチになって、
メディア局のメンツで
メディア局の人たち集めて敵合戦、誰か死者が出るかもしれないですけど。
あの卒業したマリナとかめちゃめちゃ強そうですけどね。
確かに確かに
怒られそうだな。
聞いてたらちょっと後で締められるかもしれません。
うん、ごめんね。
あと冬行ってみたい、ケンタとかなんか。
僕はあんまり冬より夏の方が好きなんで。
あ、僕大地もです。夏派ですね、冬より。
海とか花火大会とかの方が好きなんで。
もうメッセージテーマ根本から否定してるよね。
冬より夏が好き。
外国の冬とか。
あ、確かに。
あ、
いいかもしれない
。うん、
なんかもうオーストラリアとか行って、うん、ちょっと夏を
夏のクリスマスを。
夏クリスマス、ちょっとあの大通りとかで、うん、まあ、ミュンヘンクリスマス市とか雪祭りとか
やってますね。そういう
の、はい、
その辺を行ってみたいっていうのはあります。
あ、ね、いいですね。
あ、じゃあ僕あれ見に行ってみたいです。大地は、僕大地はあのなんか流氷だっけ、
流氷、
なんか知床の方で流氷が流れてくるらしいんです、一回見てみたいですね。
僕ケンタ、あのいつだったかな、ガレン高校行ったことあるんですけど、
うん、
あんまりその時は流氷があんまり来てなかったみたいな。でもガリン高校は面白かったですね。
行ってみたいな。
迫力ありそうですよね、流氷って。
冬といえばね、なんか北海道みたいな、北海道雪めっちゃ降るんで、
基本なんか冬を堪能するには北海道、なんか普通に生活してるだけでも十分冬を堪能できるっていう、
そうね、もう雪かきとかね。大変だからね。
なんかもう嫌になるぐらい冬を堪能できるから、逆にあったかいところに行きたいなって。
逆に、ね、ハワイとかね。
あ、行ってみたいですね。
冬にハワイ行って、
冬あったかい。まあちょっとみんなで温泉行って、
うん、
ケツ最終的に
温泉行きたいなって。菊池先生にね連れてってもらいましょう。
ということで、
うん、それでは本日4コーナー目、うん、メッセージテーマトーク、冬に行きたいところ。
お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか。大通り高校は北2条西11丁目にあります。
はい、
はい、
はい、それでは、はい、コーナーの振り返りをしていきたいと思います。
お願いします。
本日1コーナー目は大地先輩のムービーイントロダクションでスターウォーズをお伝えしました、はい、
うんうん、
2コーナー目はフータ先輩で ストーリーティーチャーズで、うん、メディア局の顧問菊池先生を紹介しました。
みんなでチャーハン作りましょう。
はい、そして3校目は私たーちゃんがひな先輩の今日の記念日をジャックしました、うん、そして最後のコーナーは健太先輩でメッセージテーマ冬に行きたいところについて話しました。はい、そして曲は1曲目はブルーノマーズで Just the way you are、
はい、
2曲目はシャイニーでラブ、
うん、
3曲目は宇多田ヒカルでファーストラブ、
はい、
4曲目は東方神起でフォーエバーラブ、
はい、
そして5曲目はグリーンでアイウタでした、
はい、めっちゃラブ、
はい、
めっちゃラブ
今週の曲テーマはラブソングです。
はい、うん、なんでだ、
はあ、本日は恋人の日でもあるの で、
そう
なんです
、うん、
ラブソングというテーマにしました。
お11月11日はいっぱいある
記念日が多い本当に、
はい、そしてここでメッセージが届いています。
イエイ、
お
こんにちは、とりどりのナナです。
おお、
最近寒くなってきましたね、
はい、
さっきサークルザワールドが終わったのですが帰り道の雨がすごかったです。
うん、
さて先ほどターちゃんが行ったコーナーでポッキーの日が紹介されていましたが、私はトッポ派です。
なんでやねんなんでやねん
大地先輩と同じ
で、そうだ、ね、トッポ派、
ポッキーとプリッツで話してるね、トッポやね
トッポの日ではないですからね。
いや、
まあ、けどまあいいんじゃないですか、細長いから
、はい、いや私は実はトッポが好きです。
なんだって
最後までね、
裏切られた、
はい、すごい美味しいですよね。
うん、美味しい。
だからもうトッポの日も加えちゃっていいんじゃないかなと、
ね、ぜひ。
っていうかもうなんかありそうな感じですけどね、
うん、
逆になんで逆ないんだろうっていう。
でもなんかポッキーとプリッツとトッポの多分会社が違ったんですよ。
あ、
ポッキーとプリッツがグリコでトッポがロッテ。
さ
っき調べました、はい、
じゃあ一緒にしちゃうのはちょっと、
そうですね、怒られちゃう
怒られちゃうけどまあ別にもうそんな長ければいいんじゃないですか
はい、で先ほど紹介したいただきますの日もなんか箸で、
う
ん、
ああなるほど、箸がね、
はい、なるほど、ね、っていうのもあって結構細長くて長いものは何でも記念日になっちゃってる感じはあります。
そうですね、
そう、なんかさらに麺の日だったり、
なんかもやしの日とかもなかった
ですか、はい、ありました。
食べ物系多いですね。
そうです、
細長いものだとは何でも、うん、11月11日に制定されちゃうって感じ、うん、
はい、
何やら31個も記念日がある
公演
があるらしく、
多いですね31個。
はい、
逆に今度なんか1年で一番記念日が多い日はいつなのかっていうのとか、
あ、
ね、調べてもらいたいですね。
はい、そうですね、
今日なんじゃないですか
実は
実は今日
31個って多い、
多い、超えられない壁というもの
が、
う
ん、なかなか、
もしかしたら一番か、
もしかしたらもっと多い日があるかもしれない、
うん、
調べてみたい、
うん、
はい、皆さんぜひ調べてみてください、
う
ん、
はい、
それでは
うん、
こんな感じ
で、そろそろね、
こんな感じで、はい、うん、今日の放送はたーちゃんと
ふーたと
けんたと
大地で
お送りしました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう、
うん、
この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。